京都は烏丸上長者町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。今年の紅葉、皆さん楽しまれましたか？全国的に葉っぱの色づきがとても良くて、またね、京都の観光地は本当にどこ行っても人でした。京都の紅葉はまだ場所によっては12月初めのうちはね、楽しめそうなので、ぜひお越しください。そして私は昨日北野天満宮の献茶祭に行ってきたんですけれども、天神さんのもみじもまだ楽しめましたよ。それから市内の中心部もブラブラ歩いてみたんですけども、まだもみじは、緑から赤へとこう変化しているような木も残っていたので、まだいけると思います。あとイチョウは結構ね、散っている木が多いかなとは思ったんですが、その散ったねイチョウが黄色い絨毯になって、それがまた綺麗でした。北野の献茶祭の模様は写真、今日フォトにアップしていますので、ぜひご覧ください。さあ、そして京都の南座ですね、歌舞伎の顔見世興行が始まってるんですが、もう皆さんご存知の通り、ね、ちょっといろいろありまして、市川海老蔵さんが出られないということで、何かと騒がしい今年の顔見世興行なんですけれども、結構ね、ツイッターでもお問い合わせがあるんですけども、海老蔵さんの招きは看板はどうなるのかということなんですが、なんかそのままにされるそうですね。はい、今年の顔見世代わりに仁左衛門さんとかがね、代役されているそうなので、また一層華やかでいろいろ話題を呼んでいるようです。ぜひ、12月にね、京都にいらしたら顔見世もぜひ行ってみてください。さあ、京都のいろんなことについてはツイッターでもつぶやいています。アカウント名は小文字でポッドキャスティング京都です。そちらもぜひチェックしてみてください。それでは師走の京都の行事をご紹介していきましょう。ヘッドライン京都です。12月の3日金曜日の午後2時から菅神社で交通安全の祈願が行われます。車の形をした片代で車の厄払いをします。この菅神社というのは、節分の時に恋文ラブレターの代筆を してくれる覆面をしたお公家さんがいることで知られる神社ですね。こちら交通神社としての一面を見る面白い機会です。お問い合わせは電話 075-771-1178 番です。12月の5日日曜日の午後2時から縁結びで知られる東山の自主神社で姉妹大国祭が行われます。新年の締め縄の神事のほか、恋占いの石と、そして恋の願掛けの絵馬のお祓いなどが行われます。お問い合わせは自主神社、電話 075-541-2097 番です。12月の7日8日火曜水曜の2日間には上京区の千本釈迦堂で大根炊きが行われます。大根を炊くと書いて大根炊きと言います。これはお釈迦様が悟りを開いた日を記念して行われるもので、梵字が書かれた味がもうじっくりと染みた大根をいただくと無病息災でいられると言われています。痛風にも効くとか言われてるんですね。午前10時から午後4時までです。この千本釈迦堂なんですけども、この間つれづれ草をちょっと読んでましたら出てきました。ぜひね、そんな歴史のある千本釈迦堂にも行ってみてください。またこの釈迦堂の南側にある門の前にお茶を売っているお店があるんですけども、そこがいつもほうじ茶の香りが漂っていてとっても美味しいですよ。地元の人もよく買いに来てます。お問い合わせは千本釈迦堂さん、電話 075-461-5973 番です。以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回はもう京都のね、冬の風物詩となりました嵐山花灯籠についてご紹介したいと思います。 嵐山、そして嵯峨野一帯を光で照らし出すイベント、嵐山花灯籠。2005年に始まったこのイベントは、今では来場者数が100万人を見込まれるような冬の一大イベントに成長しました。今年は12月の10日金曜日から始まります。19日の日曜日までで、時間は夕方の5時から午後8時半までの予定です。この嵐山花灯籠、見どころがたくさんありまして、まず明かりと花の道というのがあるんですね。これはおよそ2500基の路地行灯と生け花の作品で、およそ5キロもある嵯峨野の道を照らし出す催しです。それから嵐山のシンボルでもあります渡月橋のライトアップも見逃せませんね。それから竹林、竹林ですね、竹林の小道一帯のライトアップもとっても人気があります。これは野々宮神社から大河内山荘に至る散策路なんですけども、美しい竹林、竹の林が続いていて、そこが明るくね灯されてとっても幻想的です。この他、毎日、花町花街から舞妓さんが来られるのをご存知でしょうか。これは嵐山の中之島公園で毎日午後5時半から先着100名の方が人力車をバックに舞妓さんと一緒に、記念撮影ができるという催しがあるんですね。期間中毎日やってますけども、ただし雨の場合は中止になることもあるのでご承知ください。それから、期間中に嵐山の特別拝観も楽しみの一つですよね。いろんなお寺に入ることができるんです。二尊院や、そして楽師社、上尺光寺、野々宮神社、大河内山荘庭園ですね、それから天龍寺に宝厳院、あと法輪寺など、ですね、夕方の5時から夜の8時頃まで受付をしています。夜の、この、ね、寺院の、ライトアップもまた楽しみですよね。それから、嵐山にあります百人一首をデジタルで楽しめるというしぐれ殿という施設があるんですけれども、こちらも、期間中の中で12月の11、12、そして18、19日の、まあ、土曜、日曜だけは、夜間も特別に開館しています。ぜひ行ってみてください。この他、中之島公園では学生によるパフォーマンスも予定されています。光の道を歩いたり、お寺を巡ったり、いろんなパフォーマンスを見たりと、いろんな楽しみ方ができる嵐山花灯籠。今年もぜひ嵐山にお出かけください。12月の10日から19日までです。お問い合わせは花灯籠推進協議会、電話0752128173番です。今回は嵐山花灯籠についてご紹介いたしました。以上ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。京都のお漬物屋さんに千枚漬けやすぐきなどね、冬のお漬物がたくさん並ぶようになりました。京都の台所である錦市場なんかをね、ぶらぶら歩いたら、いろんなあの漬物のお店もあるので、自分のお気に入りのお漬物が見つけられると思いますよ。ぜひ行ってみてください。さあ、それから、ポッドキャスティング京都では番組のツイッターも始めています。アカウント名は番組名そのままです。小文字でポッドキャスティング京都。よくね、いろんなあの京都のご質問、今度京都に行くんだけどどこがおすすめですかとか、行き方で便利な方法ないですかとか、そんなご質問もいただいています。できるだけお答えしてますので、皆さんもフォローして、ぜひ感想などもねお聞かせください。それでは今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。